こんにちは。
こんにちは。
ちょっと待って。こんにちは。
こんにちは。
こんばんはやろ。あずみです。
ふみさんです。こんばんは。
こんばんは。今日も行きましょう、ふみさん。久しぶりですね。いつぶりかな。5週間ぶり。
2月。
ほら、ほら、ほら。うん、もう気がつけば4月です。4月です。はい。
どう、安住さんは4月というと別れが頭に浮かぶ、それとも出会いが頭に浮かぶ？
出会いが浮かびますけどね。まあそれもまたちょっと本編でゆっくり、まあ今日の今日走っていきましょう。で、今日何喋るかですよ。はい、ふみさん今日何喋りましょう。
ふみさんはついに念願のメイドカフェデビューをしたのでね、その話をちょっとしたいなと思って。
ふみさんメイドカフェデビューしました、おめでとうございますという話をしてくれるということですね。はい、それだけですか？
それとミリー・ボビー・ブラウンっていう女優さん、俺の好きな女優さんがおんねんけど、その人が主演してる新作映画、ダムゼルっていうね、映画があるんで、それが面白かったのでぜひ進めたいなと思って。
ミリーボビーブラウンちゃんの映画をおすすめしてくれるんですね。それから
ミボブ、
それさ、ふみさんだけの言葉？
いや、みんな言うんちゃう、これミボブ。
本当に？
うん、ミボブちゃん、
わかった。はい、ミリーボビーブラウンちゃんの映画の話、わかりました。私にも聞いてください。
安住さんは？
私はね、私最近見終わったサンドマンについて話します。はい、あとそれから最近散髪しました。まあ4月ですね。4月の話、しょうもな。サンドマンって書いておきます。今日私が話すのはサンドマンです。というわけで準備できましたか？
うん、できますか？
せーの、関西人の
頭の中って
こんなんやで。はい、嬉しい。やっぱり音楽あると、
やっぱね、この音楽はちょっとテンション上がる。
そうやろ、いい音楽やな、うん、私
そう、
これもう 3年か4年ぐらい使ってないけど、
うん、いやいや、これはいいよ。
そうだね、別に変える必要ないやろって思ってます。みなぎる、うん、嬉しい、はい、というわけで4月、はい、嬉しいですね。いやー、もう東京行ってきた？
東京行ってきた、2週間ぐらい前かな。
2週間前？
うん、
はい、いいね。
まあ、何しに行ったか言ったら、メインは格闘技見に行ってんけど。
そうね、
うん、ディープデュエルっていう女子格闘技があんねんけど、それの、チケットが取れたので行ってきました。
そんな難しいの？
ね、VIP 席座りたいから。やっぱ VIP 席って競争率激しいの。
少ないからな。
そうい
くらぐらいです？ちょっと待ってな、当てるで。今からディープジュエルの VIP 席当てます、うん、席の種類は VIP の他に何がありますか？
VIP、はい、と一般かな、あとは。
OK、 わかりました。じゃあね、一般は5000円ぐらいですか？4000円。
いやー、正直ちょっと一般は見てないから。買
ったことないから分からない。
分からない。
問題。分かりました。ディープジュエルの一般席チケットを5000円と見込んで、VIP 席は1万2000円。
あー、惜しいね。もうちょっと高い。
1万6000円。
ちょっと高い。もうちょっと安い。
あ、の間ですか。
そう。
そっかそっか、まあまあまあ、じゃあそれでゆっくり楽しめるんやったらいい感じってことか。
そうよね、うん、まあ応援してる選手も勝ったし満足。
あ、そう、うん、これ今男性が出てますけど女性もいるってことですよね。
うん、メインはやっぱ男性の方かな。
あ、そうなの。
まあ、一応女子のカテゴリーもあんねんけど、うん、そんな頻繁に女子はしないね。
どうやったら女子のところ行きます？イベント？イベントかな、
とかな、
うん、分かった。チケットのところ行ったら、まあ、絶対だってこういう人たちはチケット売るのが仕事やから、ないか、ちょっと待って。 全然女子の写真。
そのディープジュエルのマッチはないみたいでね、
うん、あ、ないんすか、まさかの、うん、
当分ないやろな。
あ、そんなに。
あ、これこれ過去の
っていう、これね、これ言ってきたんですよね、写真が一切ないっていう。あ、そうなんや。ちょっと良さ語ってください、3分で。はい、
まあ、美しい女性、鍛え上げられた体の女性たちが。
あ、名前教えてください、一人。
ケイト・ロータス。
ケイト・ロータスさんを今から探します。ケイト・ロータスさんを見たんですね。
そう、ケイト・
ロータス。うん、まあ、ケイト・ロータスさんはじめ、体を鍛え上げられた女性の方たちが、ステージファイティングをすると。
そう、激しくぶつかり合うのよね。
その
姿に。心を打たれて、
うん、あ、でもちょっと負けの方が多いですね。
結構ね、あのケイト・ローダスさん、あの正念場的なところが多くて、勝ったり負けたりやねんけど、
うん、
この間は勝って、もう何やろ、あのやっぱ見た目がちょっと美しいから、うんうん、そのアイドル的なポジションに立たせられんねんけど、本人的にはもうそれはあんまり好きじゃないと思ってると思ってるのよ。そういうアイドル扱いはしないで。
本人的にはアイドル扱い好きじゃないのね。
うん、と俺は思ってるの。というのも、この間買った時のそのインタビュー、勝利者インタビューの時にもうすごい号泣で勝てたみたいな感じで、もう今までちょっと苦労したけどなんとか勝てましたみたいなこと言ってたんで、ああ、すごいあのひたむきなんやなと思って、その戦う、
ちょっと感じたってこと。
そうやな、うん、
うん、そうなんや。これなんで私こうケイト・ローザスさん持ってきてしまったの、ごめん。
まあまあまあ、
いい。オッケーオッケー、そうなんや、うん、いいですよ。
それでその試合が夕方の5時からやったんで、
5時からやったから、
そう、まあ午前中東京朝一に出発して10時ぐらいに着いて、
うん、
でその5時までの間にそのお友達が東京に来るならちょっとお茶でもしようよみたいな話になったんで、うん、静岡、あ、千葉や、千葉からね、
千葉の友達、
う
ん、
そうで待ち合わせして、あの浅草の雷門でね待ち合わせして、まあ雷門も初めて行って、わあすげえと思って、好きなドラマのタイガー&ドラゴンっていう落語のドラマがあんねんけど、そこの舞台になってて、うわ、行ってみたいなと思ってたから、うん、そこ行けて。
え、ちょっと待って、タイガー&ドラゴン好きな。
タイガー&ドラゴン好きよ。え、知ってる？あの、
もちろんやんか。え、うん、あの工藤官九郎さんの。
そうそうそう。
タイガー&ドラゴン。いや、もう名作だと思いますよ。
もうめちゃくちゃいいよね。
タイガー&ドラゴン、あのやっぱり西田敏行さん。
あ、いいね。
はい。で、まあこの頃の工藤官九郎さんってもう。大ピークみたいな、
無敵よね、
もう無敵。
どのドラマ作っても売れてるけど、今やってるあれも面白いよ、不適切にも程
がある。あ、でもそれはクドカンじゃないやろ。
え、クドカンよ。
あ、クドカンなんや、不適切。
うん、
あ、そうなんや。それで、え、何、浅草が出てくる、まあ、ドラマでちょっとグッときた話やったな今の。
そうそうそう。でそれでソロコーで浅草行った後に、秋葉原にも初めて行って、
うんうん、
で、メイドカフェにずっと行きたかってんけど、うん、まあ正直大阪にもありますよ、あるけど、あのどうせ行くならまずは本場のね、秋葉原のメイドカフェに、
うん、
あの挨拶にしてからやっぱ大阪の方に行かなあかんなとずっと思ってたんで、
うんうん、
今回それが念願かなってんけど、
ちょっと待って、本家の秋葉原に行かずして、
うん、大阪、そんな
大阪の
とんでもないですよ、
メイドカフェに行くなんてことはご法度ですから、
邪道邪道
邪道ですから、
禁じて、
まずは秋葉原に行ってからと思って、
うん、
挨拶して、
うん、そうそうそう、
ずっと行かなかったんですね、大阪
ずっと行かなかった、うん、我慢した。これがもう今回行けたんで、もうこれからはね、大阪の方でも活動の幅を広げていけたらなと思って。
で、じゃあもう大好きになったってことですか？
うん、正直に言う、正直な感想を言うと、
お願いします。
思ってたんと違った。
あ、
俺の中のメイドカフェじゃなかった。
あ、こんなんちゃうと。
そう。
それで、
まあ、お店によるかもしらんねんけど、俺の中ではまあ、もうちょっとこうメイドさんが話しかけに来てくれたりするのかなと思ってんけど、
あ、
意外とほったらかし。
あ、
そう、
メイドさん。
ほんでこう お金を出してほしい時だけこうパッて来てみたいな感じかな。
あ、お金を、うん、が発生する時は来るけど、
そうそう、それ以外はほったらかし。
パフォーマーなんや、
うん、だからそのお店にもよるんかなと思って、もっと別の店、ほんまは検索した時に初心者おすすめのお店で、最大手のアットホームカフェやったかなっていうお店があんねんけど、そこに行ったのよ、まず。
あ、
見たらもう2時間待ち、びっくりした。
うん、初心者。
ここがもう
最後。2時間待ちってことはもちろん入らなかったんですか？
入らなかった、これは無理ってなって、ほんで他にもまあ看板とか出てたから、あ、じゃあここでいっかみたいな感じで、ね、これすごいやろ。
すごい、
すごい、グッズがあるのよ、そのメイドさんおのおのの。
あ、そうなんや。それなんかもうあれやな、アルバイトじゃなくて社員やな。
そう、アイドルみたい。
あ、じゃあもうこういう店もあるけど、こういうのじゃない店行った、
うん、こういうと思うね。もしかしたらもうメイドカフェ全般そ結構基本的には客ほったらかしなんかなとか。
うん、うん、OK。 そう、それで
で別の店に行って、
うん、
うん、そうそうそう。で、
大満足、
楽しんできたっていう。うん、すごい、女、女性同士の客もおったし、外人さん、外国人観光客の人らもいたりして。
うんうん、どうなん、その、良さは何なん、良さ、語ってください。
メイドカフェの良さ？
はい、そうです。
メイドカフェの良さ、やっぱ、可愛らしい。メイド姿に身を包んだメイドカフェ嬢と、まあ、そんな濃密な接客はないけど、まあ、ちょこちょこ喋ったりして、
うーん、楽しむ。かわいらしい服、かわいらしいメイドさんを見るのが楽しい、
うん、あとなんかライブっつって、まあ、お金払うと歌ったり踊ったりして
くれないか、払ったんすか。
でそれを、初めてのお客様にはこの半額で行けますよ。うん、でそれでその千葉の友達が、あ、じゃあ僕 見るよっつって、で2曲しか歌われへん、踊られへんメイドさんが今まで一度もライブで披露したことのない ABC 体操っていうなんか歌があるみたいなんやけど、じゃあこれでっつってそれを 歌ってもらった。
ABC 体操ってその自分も友達も知らん曲ってこと？
そう、なんかあ、これ裏道お兄さんの
オープニング、裏道お兄さんオープニングテーマ、うん、ABC 体操、これを歌ってくれたんですね。
そうで、今まで披露したことないからちょっと練習してくるって言ってお店出て行って、どっか裏に行って、
うんうん、
一生懸命練習してた。
どうだった？
うん、まあ良かったかな、うんうん、けどそれってライブ誰かがお金払うと全員見れるからね、その
ホールの。うん、そうですよね、別に個室なわけじゃないから
。そうそうそうそ
う、でもさ、もしじゃあその歌歌ってもらうのなかったら、なんかあんまりもう普通な感じ？
そうやな、まあ最初の説明の時ぐらいしかまあ来えへんかったかなって感じ。
あ、そうなんや、うん、じゃあ歌ってもらってよかったんや。
いやな、うん、その時にこのいろんな、この子はこれだけ歌えますよみたいな、そういうバインダーみたいなの見せられて。
ああ、そういうのも検討しないと見れない。
私は2曲で、この子は30曲つって。この差はなんないやとか思いなが
ら。じゃあその歴でしょうね、この店で何年やってるっていう。あ、そうなんじゃ、基本的に何、その方たちお歌を歌うのがお仕事みたいになってますやん。コーヒー持っていくのと、
う
ん、
そうそうそう、
一緒に写真撮るの
と、雑談的なことが多めなんかなと思ったけど、なんかそうでもない妙なんで。
うん、
あ、こんなもんかみたいな感じかな。
いやでもそれはさ、カフェじゃないもんね。
うん、
バー、飲食、水商売になるよね。
いわゆるガールズバーみたいな。
そうそう、相手してもらおうと思ったら。
今やったらさ、ちょっとした発展系でコンカフェっていうのがあって、コンセプトカフェっていうねんけど、いろいろなコンセプトにのっとったカフェ、言うたらあのゲーム好きが集まるコンセプトカフェ。
あーすごい、
こういう、うん、電車とか、まあ
ね、え、これは何喋れる の、 あのコーヒー注文するだけじゃなくて、
これはまあ言うたらガールズバーの
すごない
一つやから、うん、こっちの方が結構喋れるんかなとは思った。ミコ、うんうん、さんをコンセプトにしたカフェとかね。
でもさ、ちょっとやってみたいな。あの
行ってみたい。
いや、じゃあ3日間ぐらい修行させてくださいっつって。
あ、働きたいって意味？
そうそうそうそう。こんなん別にお客さんに行ってもあれやけど、いや、まあまあまあ。
そうだね。なんかメイドカフェよりこっちの方が楽しいんかなとか。
あ、でも、もうさ、みそぎ住んだから、秋葉原で、本物の、うん。何でもできますやん。これ、日本橋にもありますよね、きっと。
あるある。
はぁ、やば。OK、OK。いいね。OK、OK、OK。次のトピック、行く前に、東京で言い残したことありますか？
東京、また行きます。次はスカイツリーを。
はい、2つ目どうぞ。
2つ目は、ミリー・ボビー・ブラウンちゃん主演の、ネットフリックスの映画でダムゼルっていうのがあるんだけど、これは見た方がいいと思う。
ミリー・ボビー・ブラウンちゃんのニックネームは何ですか？というわけでみんなこれね、まず皆さん、あの顔をまず確認しましょうね。はい、もちろんこの人ですよ。はい、何に出てた人ですか、ふみさん。
はい、ストレンジャーシングス
で。そうですね。はい、あのストレンジャーシングスの時何歳やったんですかね。あの、
多分10歳とかね。10
歳ぐらい。そうですね、うん、10歳ぐらいで、あの一躍スターダムにストレンジャーシングスで、はい、乗り上げた。実はミリー・ボビー・ブラウンちゃん、はい、何人でしたか。
イギリス。
え、あ、イギリス人なんや。私スペイン人と思ってた。あのすっとら3番目としてスペインで生まれるやろ。お父さんとお母さんイギリス人やんか。イギリス人なんか、
うん、あ、スペイン在住ね。
スペインで生まれてるから私ずっとスペインと思ってたけど、よく考えたら別にスペインに住んでたイギリスの家の子 で4歳で イギリスに戻ってんねんな。でもその後、8歳の時にアメリカに移住してる。結構忙しい家族やな。
そうやな、
うん、あ、そうだよね。スペイン人かと思ってたけど、なんや、イギリス系やったんや。ほら見て、出生地スペインやろ。だからずっとスペイン人かと思ってたけど、国籍イギリスやったんや。でもアメリカ人じゃないっていうね。はい、
アメリカ人じゃない、
うん、というわけで2013年、14年、2016年ですね。はい、2016年で、2004年生まれなので、12歳の時にあのリリースされたストレンジャー・シングスで大人気になったという、はい、この彼女、ミリー・ボビー・ブラウンちゃんのニックネームお願いします。
ミボブ。
はい、ミボブちゃん。本当ですかこれ。ミボブの、ミボブの、あ、やばい。ミボブの新作見た？ミボブの新作で調べてみますよ。これ全然出てきませんよ、ほら。
ミディアムボブが
出てきます。ミディアムボブ出てきますやん。
だね、ミディアムボブか。
ミディアムボブ出てきますやん。
ミディアムボブのことをミボブっつうねんな。
そういうことやな。
ショートボブはショートボブ？
もういいです。わかりました。しょうがないから見てあげるわ。ショボブ。
ショボブに
やる。ショボブ。ショボブ。もうね、ボブショート出てきましたね。ショボブ。 やっぱりショボブ出てきますね、ショートボブ。
あ、ショートボブやな。
うん、すごいこのカタカナワールドですね。はい、いいですよ。ね、ミリー、名前何でしたっけ？
ミリー・ボビー・ブラウン。
違う、映画。
ダムゼル。
ダムゼル。はい。どんな話？
ね、ある王国の王家、王族なんやけど、
王族なん
ですね、この国はもうすごい不毛な土地にお城があるのよ。
うん。
で、もうみんな植えてるのよ。で、裕福な王族の人に見初められて、お嫁に行くことになりました。これで我々は救われるぞ。
Okay.
と思いきや、とある儀式に連れ出されて、
うん、
奈落の外に突き落とされます。なんとそこにはドラゴンがいて、なぜか命が狙われますみたいな話。
あのさ、すごいなんかこの子なんかモンスター好きやな。なんかもうモンスターと戦う子みたいなんて思ったな。
そうやな。
うん。
けどあの あれは全然ちゃうけどな、探偵の話は。
ああ、ホームズね。ホームズにも出てたんですよね。
うん。
OK、うん、でどんな話？
で、奈落の底に突き落とされて、そこにはドラゴンがいます。そのドラゴンから命を狙われるので、脱出します。
戦ってください。どうぞ。
そうい
う。これさ、その、お前はじゃあ戦ってこい、生き延びて帰ってこいとか、そういう話じゃなくて、もう、はい、さよならって、こう、
何、まあ、ドラゴンの餌に。
うん。
生贄です。
生贄にされて、人の話でドラゴンと戦ってこいなんて誰も言ってない。
誰も言ってない。
誰も言ってないのに、
襲ってくるから戦うっていう。
襲ってくるからまあ戦えるから戦いますけどっていう映画なんですね。じゃあほとんど何もミボブちゃんだけ？
ミボブちゃんとドラゴンしか出て
ない。そうよね。だってその誰も届かないところにこうドラゴンがいて、そこにこうもう差し出されてってことでしょ。あ、そうなんや。こなんかどうしたか。なんかエンディングは言いづらいと思うんで、言っちゃダメだと思うんです
けど。まあ、ちゃんと最後はね、あのスカッとするんで。
スカッと映画ですか。
うん。そうそうそう。まあ見てよかったなっていう。
見てよかった。他にいいところは？
他にいいところやっぱミボちゃんの魅力が目いっぱい出てくるところ
かな。そのミボちゃんの魅力、まあ。ストレンジャーシングスやったらなんかその力を操るっていうのがねやっぱり魅力になってたけど、うん、このキャラクターではそうそう、このキャラクターではどんな魅力を？
もう決して諦めない強い心みたいな。
じゃ全然違うね。あの
いやだって普通に考えたらさ、ドラゴンなんて遭遇したらもう足がすくんで動けなくなるはずやん。
いや終わりでしょ。だって大きすぎでしょ、うん、これ。
それを果敢にもうね、その歯向かおうじゃないけどね、立ち向かおうとするその強い心ですよ。私は軟弱な王家の女じゃないのよみたいな。
うん、実際あれなんですか、そのなんか戦う訓練を受けてきた？
あ、そんなんやってないはずよ。
やってないはずやのに戦ってんの、うん、ドラゴンと。うん、めっちゃ強いやん。
すごいよ。
半端ないやん、何なんそれ、すごいな。わかりました。面白かったということで、じゃあ星5つのうちいくつ？
それは 4.8 ぐらいあるね。
4.8、 はい、そんなんないのに 4.8。 わかりました、うん、もうあと言い残すことないですか？
今年の2024ベストネットフリックスをお楽しみに
と。はい、わかりました。今年のランキングをお楽しみにっていうことで、ダムゼルでした。はい、というわけでね、私が今日おすすめするのはサンドマンです。サンドマン見たの？
サンドマンマザーです。
どうしてなの？
ガールボスを今見てるからです。
うん、もうなんか終わるまで行かれへんねや。
そう、俺一つのやつしか見られへんからさ。
うん、なんか私逆に言うと、あのいくつも同時に見たいから、一つだけ。
こんがらがるやん。
なんなんこんがらがるって。
え、なんか話の内容が。
そう。これね、 かっこいいでしょ、
まあ、なんかこのねこのアートを見ると面白そうっていうのは分かる、
うんうん、あ面白そうと思った。ワーナーブラザーズの作品なんですけど、
ワクワクするね。なんか
そうですね、まあ、この中には私が知ってる役者さんはあの私が大好きなスティーブン・フライさんが出ていて、ちょっとびっくりした。スティーブン・フライ出てきた、ちょ予想してなかったから、うん、でもなんかその、まあ、私たち日本人にとってはあのこういうのってアメリカかイギリスか分からへんやん。でも英語喋っとるなで、まあ、始まるやん。でもちろんまあ喋ってる言葉でも大体は分かんねんけど、そのこれねイギリスなんですよね。でスティーブン・フライさんイギリスなんでね。あそうか、スティーブン・フライさんイギリス、まあもちろんねアメリカン、あのイギリスの話アメリカの話ちょっと混ざってる感じ なんですけど、いやあの実はアメリカのコミックが原作なんですよ、ふみさん。
アメコミ、いわゆる、ね。
アメコミ、そう。しかも結構古い、70年代とか。
めちゃめちゃ古いな。
うん、そうそう。で、それがとうとう映像化されたみたいな。このいろんな王国があるんですよ、実はこの世界には。うん、で、その、この主人公の、名前、ドリーム。夢の国の王です。
お
夢の国の王、うん、で、まあ、夢の国以外にもね、例えば死ですとか、あとは地獄、うん、ヘルとか、
うん、
あとはデザイアとか、あのデスペアとか、いろんなあの領域があって、それを代表するキャラクターが出てくるみたいなショーなんですけど、非常に非常にこう原作がすごいもう積み上げられた、作り上げられた世界であるのを何十年もかけてワーナーブラザーズが映像化しただけあって、もうすごいリアリティがすごい完成度で良かったですね。
へ
え。はい、非常に良かった。はい、原作のセリフを尊重しすぎている。
原作の忠実に再現してる、
忠実に再現してるんです。1990年か、ごめん、90年原作、うん、25年前ですよね。
これ、うん、70年代ってすげえ古いなとか思いながら聞いてた。
まあ70じゃなかったですね。はい、まあまあまあまあ、
20年サバよ。
いやいやいや、
まあ言うたらあれでしょ、バットマンとかと同じ年代じゃないの、そしたら。
まあ、90年やからな、もう、まあ、私まだ生まれてないからな。まあそうですけど。はい。
そんな嘘をぶっ込むか。
なんでそんなしょうもないこと言うか全然分からへん。私も分からへん。そんなんさ、言わんでええねん、ほんまに。どうでもいいから。そう、次の話。じゃあ、まあ、とりあえずですけどね、あの、実は、あの、続編が決まったんですよ、サンドマン。
シーズン2ってこと。
シーズン2やと思うんですけど、よくわかんないですけど、とりあえずあの続き作りますみたいなのがネットフリックスで出てきたので、すごい楽しみです。
うん、
楽しみにして。もう絶対ふみさん好きやと思う。
いやー、見ます。じゃ
あ、いやまあでもまあ今見てるやつ楽しんでください。
ガールボスか不適切にも程がある、どっちか終わったら見ます。
わかりました。あ、2つも見てるんですね。わかりました、わかりました。はい。それから、そうやな、4月ね。はい。出会いの季節、別れの季節ありましたけど、ふみさん、どっちなんですか？
俺、パッと浮かぶのはやっぱ別れかな。なんか卒業っていうのが一番なんか大きいような気がする。
あるんすか、別れって。なんていうの、現実にありました、今年の4月。
なかったかな。
ないんや。でもさ、あの、まあ、子供の卒業入学進級ですよね、4月といえばやっぱり。
そうやな、長男が卒業して、うん、今年の4月から専門学校に、まあ、通い始めとるわけですけど。
ああ、卒業入学、それから
進級。卒業出れてないから、なんか全然ピンときてなくて。
出れなかったんですか、卒業式。
まあ仕事を普通に仕事してたんで。
だからもう、あの、 発注案件があったってことですね。
そうですね。
でも出ようと思ってたんですか？出れたら。
いや、出れへんかな。まあ、結構もうほら、幼稚園とか小学校やったら、
そうね、
ちょっと無理してでも出たいな。
高校でお父さん来るとか、やっぱり日本ってなかなかないよね。保育園ってお父さん行くイメージあるけど、小学校でもお母さんだけやもんな。
まあこういうのあれやろな、なんか日本だけなんやろな。
ここ
はお父さんが行く、ここはお母さんが行く。
いやいや、あるん、お父さん行くとこって。なんかそんなん言ったらお母さん行くとことお父さん行くとこが分かれてるだけみたいになるけど、だいたいお母さん行くとこしかないんちゃうの。
ああ、なあ、そうな
の。OK です。はい、というわけで、まあ私にとってね、4月ちょっと新しいことがあったんですけど、4月ね、あのイースターなんですよ、キリスト教の国ので。
あの、
そう、イースター、今年は実はイタリアに行ってきて、言ってまして、あの、だからイースターもフルイースターでした、私。イースターの前からイタリアに行って、そのイースターの前の週っていうのはなんかね、枝を持ったなんかその祝いの日があるんですよ。なんかキリストが枝を持って帰ってきたみたいな日があって、それがイースターの1週間前で、でその次の週はなんか金曜日ぐらいからお祝いするみたいな。もうで、もうお祝いするときはもうずっとただ食べてるだけです。ずっと食べてるっていう。
すごいよ、ね、それ名前は聞いたことあるけどさ、具体的に何なのかとか全然分からない、
うん、そうやろ。だからさ、うん、聞いてみるわけ、何なの一体って言っても答えられないジョバンニさん、
なんとなく子どもの頃からあるからみたいな、そう、習慣的な。
で、何やったらちょっと説明してるのちょっと間違ってるみたいな、なんかちゃんと理解してない。なんかその2つのタイプに分かれるんですけど、子どもの頃カトリックな教育を受けて、で、まあ、そのままちゃんと育っていく人、まあ、そういう人はね、その日曜日に枝持って教会行ってね、結構集まってたんですよ、広場に。で、こんな小さいイタリアの街にこんなにたくさんの人が来るなんてぐらいの、ちょっと私衝撃やったんですよ。こんな力あったんか、この街にはみたいな。でも、あの、その一方でジョバンニさんみたいな、いや、もう忘れました、もう子供の時からカトリック教が言ってることは僕は信じてません、おかしいと思ってました、だからもう今は何も覚えてませんみたいな。そういう人とスパッて分かるでしょ、スパッて。だからお母さんもお姉さんも結構このキリスト教のお祈りとかするけど、ジョバンニさんしない、うん、っていうね。
やっぱそこはあれなんやな、家族がカトリックやから言うて全員がカトリックにならされるわけではなく、その個人の意思が尊重されてるってことでね。
そう、それはいいところやんな、うん、とは思うよね。そうそうそう、イースター、そんなイースターでございました。というわけで、なんかその4月っていうと、日本人卒業、入学、進級、新しいこと、新しい仕事みたいな、新しい、あの、まあ、職場でもね、新しい人入ってきたり、あの、別の人どっか行ったりとかっていうのがよくあるけど、なんかそういうのとまた違う、あの、私はすごい良かった。なんか2人ともイタリア、まあ私は別にあんまり関係ないけど、なんかジョバンニさんイタリア行くの好きじゃなくて、行きたくないって。
イタリアが嫌いなの？
うん、まあなんかお母さんが住んでる街あんまり好きじゃないみたいで、ちょっとネガティブな印象があったみたいやねんけど、今回ウィーンからイタリアに行ったらすごく暖かくて、だからなんかすごいなんか気持ちもなんかリラックスして、まあ、もちろんもうウィーンも結構暖かくなってきてるから、今もまだ開けっぱなしみたいな、あの、それぐらい暖かくなってきてんねんけど、あの、そう、なんかちょっとウィーンよりも一足早い春で、すごいリラックスして、あ、こういう小さい町もええなみたいな、そんな感じだったという私の4月でした。お母さんのね、イタリアの町のお母さんがいてるね、美容院で髪の毛を切ってね、カラーリングまでしたんですけどね、私ね、レッスンで誰もね、それ突っ込んでくれなくてね、ふみさんもね、髪の毛切ったなとか、あの、髪の毛染めたとかね、突っ込んでくれないから、これはみんなが突っ込めないぐらいの大失敗なんじゃないかと、ちょっと気になっておりますが、今日はここまでです。
まあ、髪の毛切ったは気づいてたけどね。ただほら、 結構髪の毛ってナイーブな話題やから
ほら
軽く言うていいんかなと思う。
失敗したみたいになってるやん、言わないことによって。
いやいや、なんか悲しいことがあって聞いたんかなとかいろいろ勘ぐっちゃうやん。
あ、それ日本人ですね、日本人、うん、なんか悲しいことあるっていうか、まあ、失恋ですけどね、失恋したら髪の毛切るとか言う。失恋って結婚、まあ、
昭和の考えね。
結婚してる人そんなんないでしょうに、
ね、なんか仕事失敗したんかなとか。
仕事失敗して髪の毛切るとかある？
なんかこうね、ほら切り替えるためにみたい
な。悪い流れがあったから断ち切るためのカットや、まあ、まあそのみたいな可能性ですか？そんな、まあ人もいるかもしれませんけど、全然そんなことはなく、はい、あのウィーンにいるとね、毎日忙しいし、なんか働いてばっかりで、なんかあんまりその病院行こうとか病院探そうとかそういうことしないんですよね。だから実はウィーンで髪の毛切ったことなくて、でイタリアに行くとやることないでしょ、
うん、
だから髪の毛切りに行くかって言われたら行くよ言うて。でも今回ね、病院で一人でお母さんいなくて、で私もう超初心者のイタリア語でサバイブしたんですよ。ちょっと嬉しかった。いけた。
イタリア語、あ、英語が通用しないのね、イタリア
語。そうそう、英語喋らない人もいるんですよ。英語を話す人もいるけど、英語を話さない人もいて、だからあの私に担当してくれた人英語話さない人で、もうほんまにもなんかもうサバイバルイタリア語ですよ。
すごい、英語、ドイツ語、イタリア語、すごいな。
いやいや、まあ別にベイビーレベルやから、そんなもんすわ。いいんすよ。
フェッセナレンテしかわからん。
私はそれがわからんけど、でもまあ、今日はこの辺にしとこう。
はい。
OK。ありがとう。もらえたらね。次いつやりたいんですか？あの、こう、予報。
まあ来月ぐらいできたらいいんじゃない？
そうですね。
うん、なんかゴールデンウィークなんかやったりするかもしらんし、
あ、そうですね。
かもしらんから。
楽しいことあるかもしれん。今日はね、ふみさんのために、はい、私、こんなロゴ作りました。ダン！
サムネイル、素晴らしい。
すごない？私。
前回のね、あの、ポッドキャストの、あの、ゲームに向かないおやつランキング、うんうん、あれ、もう7再生されてるから、ね。すごい。
ありがとう皆さん。今日だって2人とか3人ぐらい多分来てくれてるんちゃうかな。うん、それぐらいですけど。というわけで皆さん、
最後まで
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いしましょう、1ヶ月後に。
はい、
では皆さん、さいなら。
ラナイバ、バイバーイ。
またねー。